皆さんおはようございます。皆さんようこそお越しくださいました。今日は新年礼拝にあたります。今日の私のメッセージの主題はここに愛がある真実、こういうテーマで今日はメッセージをさせていただきたいと思います。聖書箇所は第一ヨハネの手紙の第4章7節から10節です。第一ヨハネの手紙の第4章7節から10節です。お手元の聖書をどうぞお開きになってください。はい、お願いします。
愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。
はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。前回私たちが第一ヨハネの手紙を学んだのはちょうど2ヶ月前でありました。それが11月6日です。ですから約2ヶ月経って、あれから2ヶ月経ってしまいました。その間に教会のアドベントがあり、そしてまたクリスマスがあり、新年があり、いろいろな催し物がありまして、第一ヨハネからのこのメッセージがずっとお休みとなってまいりました。で、今日からまた第一ヨハネの手紙に入りたいと思っております。この第一ヨハネの手紙のテーマは愛です。愛についてこの書簡は書かれております。天と地をお作りになられた誠の神様、その神様の本性は愛である。これが実は中心テーマです。で、ヨハネは著者ですが、このテーマについて何度も何度もいろいろな角度から語り続けてまいりました。しかしながら初代教会の時代もそうでしたが、キリスト者、クリスチャンと言いながらも実はそうでない人たちがいました。つまりその愛がわからない人、本物でないキリスト者がいました。しかし本物のキリスト者は違います。本当のキリスト者には次の2点があることを聖書は語っています。一つ、それは本物のキリスト者は信道と信仰と行いが一つであるということです。つまり信じていることと行い、行為がずれがないということですね。そしてもう一点は、本物のキリスト者には神の子の印がある、神の子の印があるということです。そして今日のテキストに入ります。著者ヨハネは再び兄弟姉妹に愛を進めております。その兄弟愛の根拠には3つ理由があると語っています。今日はその3点を皆さんのお手元のレジュメに従って進んでまいりましょう。まず第一、それは愛は神から出ているということです。御言葉4章の7節をお読みいたします。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのですが、愛がある者は皆神から生まれ、神を知っています。ここに出てくるところの愛というのはアガペーの愛です。つまり人間が持ち合わせていない神様しかないところの愛、無制限の無条件の、どんなことがあってもどこまで行っても変わらないところの愛、これがアガペーの愛ですが、それがここに書かれている愛という言葉ですね。この愛は本来の人間の心の中にはありません。アガペーの生まれながらの私たちにないんです。で、この世の中にもありません。ただ神様にのみ、神様にのみその起源があります。そしてこの愛は身を結ばせるものと聖書は語っています。ガラタヤ人の手紙の5章の22、23節です。お読みします。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。皆さん、愛の結果としてこのような実が結ばれると聖書は教えています。ですからこの愛を持っている人はすでに神様から生まれ、 そして神様を知っている人であります。他に愛のない人、すなわち愛を行っていない人には愛はわからないんです。神様を知っている人が実は愛を知る人であるとも言えます。親の愛を経験したことがない子供が育っていくときに愛ということを理解させるのはとても難しいということを聞いたことがあります。教師やあるいはまた指導者のカウンセラーたちが愛をいくら教えようとしても子供には愛というのがわからない。それは愛を教えられてないからだと聞いたことがあります。神様を知っている人が実は愛を知るものなんです。私たちはどれほど神様の愛を知っているでしょうか。私たちが行う愛は神様の性質であり本性であり、そして身でありまた繁栄であります。4章の8節にこう書いています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。さらにヨハネは愛の源が神様にあるだけではなくて神様は愛そのものであると教えているんです。神様の本質は愛であるんです。神のなされることは全て愛の神様から出ているということですね。私たちの行動はには混ざり物が多いものです。しかし神様は愛のみから出ておられるからです。神様の本性が愛であるからですね。私たちにとってこれがどうして愛なのかと思われることがあっても神は愛です。聖書はそう私たちに教えています。でこれは皆さん完全ではない人間にはなかなか理解できない、多くの場合は自ら経験して分かることではないでしょうか。もう一昔前になりますけれども、私が献身したときに、私は30歳で神様の声を聞いて献身しました。ドイツの大学で勉強していて、そこで神様の声を聞き牧師になる道を選びました。ところがその時はもうすでに3人男の子がおりました。木戸家と同じです。進学校に入ったんですけれども、経済的な保障が全くなかったんですよ。日本から送られてくる支援金もありませんし、私と子どもたち3人5人、本当に私たちはどうしようか。もう信仰の道、神様このコーリングはありましたから、神様導かせるというその私は確信はありました。そのことを聞いた私の進学校の校長先生がデュッセルドルフのドイツ人の教会の長老に連絡を取ったんですね。今でも私は覚えています。するとそのデュッセルドルフの教会がアカシュトラーセというんですが、その教会が私たちの勉強の期間中奨学金を出してくれる、だからお金の心配なく君は勉強しなさいと、そして神様の働き人になりなさいと、こういうふうにして奨学金を出してくださることになったんですね。そしてそれは私たちにとってとても大きかったんです。毎月、当時のマルクでしたから、当時は西ドイツのマルク1000マルクでした。今で言ったらどのぐらいでしょう、30万ぐらいでしょうか、40万でしょうか、かなりの金額だったと思いますね。それで後でそれはお支払いする、奨学金を返済すると、そういうことで私は理解して奨学金をいただいて勉強しました。まあ、それはとても私は嬉しかったです。なぜかというと外国人ですから、外地ではアルバイトしながら勉強するったら大変なことなんですよ。ドイツ語だけでも大変ですし、ドイツ語の授業を受けて、ドイツ語で試験を受けて、ドイツ語でやるということはね、いくらドイツ語できる人でもそれは大変です。ですからそこにバイトが入ったらとてもとてもやっていることはできない、分かってました。それはですから本当に神様はそのような道を開いてくださったことを私は神様に感謝しました。さあ私の勉強が終わりまして、そして校長先生が、君は日本人だから日本に帰って、日本にはたくさん神様を知らない方がいるから、その方々に神様の福音を伝えなさい、それが君の道だという先生は言われました。で私たちは日本に帰ることになったんです。そして私はアカシトラスのその教会に行ってお礼の言葉を言い、そしてこれから順に返金していきたい、お返ししたいと、奨学金でいただいてありがとうございましたと言ってお礼に行きました。 そしたら向こうの長老さん、まあ、大きな教会なんですね、300、400人ぐらいいましたからあの頃でも。でその長老さんがですねびっくりしたんですね。えっどうして君は、その奨学金は神様に捧げたものだから君は返さなくていいって言われるんです。皆さん大変な額ですよ。皆さんそれはね、30万としても年間300万、それかける2倍3倍になりますからね、ものすごい額になりますね。そして私は分かったことはですね、ある一人の方がその教会の会社の社長さんなんですが、一人で捧げたことが分かったんです。でもそれは一切言わなかった。誰が捧げたか分かんない。教会から捧げましたけども、ある方が捧げたんですって言われた、その人は。でもある方って聞いた時大体見当はついたんですけど、その方が捧げくださったって。私はそれを聞いた時にもうびっくりしましたね。皆さん確かに御言葉通りではないでしょうか。ここに愛がある。愛は神から出ている。その支えがあったからこそ私が今ここにあります。その方は私と面識がないんですよ。全然しない。大きな教会ですから、日本から来てアジアから来たその若者に彼が献金を捧げる理由は何もないんですね。でも彼は教会からのサポートということで彼は私たちをサポートしてくれました。ここに愛があると聖書にありますけれども、それは後から私は分かったんですね。そして神様の恵みの中で私は今ここに立たされていることを本当に感謝します。彼は神様の前に喜んで捧げてくださった。そうです、やはり愛のないものは神を知りません。神は愛だからですと聖書が教えておりますね。本当にその通りだと私は身をもって体験しました。第2部のポイントは、神は、ごめんなさい、愛は神の本質であるということです。9節をお読みいたします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。ヨハネは神様の愛が示されたと述べました。その神の本質である愛を神は一つの行為を通して示されたんです。それは一人子であるイエス・キリスト様というお方を世に遣わせてくださって、そしてこのお方によって命を与えるという道を開いてくださいました。イエス様は交渉外の終わりにあの十字架におかかりになって死んでくださいました。しかしこのお方は死の壁を打ち破ってくださって勝利を収めてくださいました。復活してくださったんです。そしてご自身が神の子であることをお示しくださいました。それは私たちがこのお方を信じて命を得るためなんです。これは神様が本当に生きておられることを私たちが経験するためにも神様がその道を備えてくださったんです。話変わりますけれども、アメリカには支援団体でサマリタンズパースという団体があります。皆さんご存知でしょう。うちの教会でもしばらくね、このクリスマスの時に、ギフトを送ったことがありましたね。毎年クリスマスの時期になると2億個のシューボックスを全世界の子どもたちに送り届けているんです。その中身は子どもが必要とするいわゆる必需品、そして子どもたちが喜ぶ贈り物、そして聖書の御言葉が入ったカード、まあ、こういったものがシューボックスに入っているんですけど、この今戦争のただ中にあるウクライナ、このウクライナの子どもたちにもですね、このサマリタンズパースは去年の終わりにこのシューボックスを届けたんであります。そこで米国人のエリザベス・グローフという女性の方がですね、彼女はまだ若い28歳の方ですけども、自らウクライナを訪ねて、そしてウクライナの子どもたちにそのシューボックスを直接手渡したんです。そうです、この人です。あ、もう一つ手前出してください。はい、この写真です。この一番手前の一番右側に写っている方、この子ですね。この子、彼女は昔このウクライナの孤児院にいたんです。で、その時の写真が出てきたんです。この右の一番端の先頭に走ってる子、この子がこのエリザベス・グローフさんですね。 For the English speaking people, maybe this is the Elizabeth Groves is the right person, this man, this lady. Okay? 彼女は11歳の時に アメリカ人の養父母に迎えられて米国へ渡って、米国人家族のアメリカ人家族のこの養女となったんです。だからアメリカで育って、それはクリスチャンの家庭でした。そして彼女は育って、その時の感激を、彼女は11歳でしたからね、覚えてるの、しっかり今も忘れないと彼女は語っています。彼女は今回、彼女は感謝の心を持って母国、自分の国を訪ねて子供たちを慰問したんです。サマリタンズパースは1993年にアメリカのフランクリン・グラハムという方によって作られた支援団体です。世界の170カ国以上の子どもたちにシューボックスを送り届けている団体です。戦争や病気や貧困や自然災害の中にある、そういった子どもたち、そして学校、幼稚園、教会の子どもたち、特にクリスマスの時期に贈り物を届けてきました。皆さん、幼い頃に受けたクリスマスの贈り物、愛の行いです。エリザベス・グロースさんは心にしっかりと焼き付いていたんです。成人となった彼女は、今自分が生まれた国ウクライナに行って、そして自分の手でこのクリスマスのギフトを、贈り物を子どもたちに届けたいと言って出かけました。彼女はクリスチャンとして、神様が受けた愛の贈り物を、今度は自分がその愛を届ける人に変えられたんです。いかがでしょうか。皆さん、愛を受けた人は愛を届ける人に変えられていく、これは自然です。私たちが教会においてさまざまな奉仕をすることも義務ではありません。当番だからやるんではないんです。いいえ、当然神様が与えてくださった愛に対して私たち喜んでするのが愛の行いです。愛は神の本質だと聖書は教えています。神様の愛を受けた人は人からではありません。自分から喜んで受けた愛を届ける人になるんです。ここに神様の愛を見ることができます。皆さん、カルトとの違いはそこにあります。カルトは上から言われて強制的に命令されて、何々しなければならない、ねばならないんです。でも本当のクリスチャンはそうではないんです。皆さん、カルトではありません。喜んで私たちは奉仕もします。喜んで私たちは神様にお捧げするんです。ですから感謝なんですね、はい。そして、あ、今写真出してください。この方が実際去年のクリスマスに行って、クリスマスプレゼント、これを子どもたちに渡した、今成人になった彼女であります。はい、ありがとうございます。じゃあ第3番目のポイント、ここに愛があるんです。10節お読みしたいと思います。この10節の言葉は大変よく知られた言葉ですから、皆さんと一緒に声を合わせて読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。はい、ありがとうございます。この十節の原文を見ますとですね、日本語で一番初めにここに愛があるのですという言葉が一番初めに出てくるんです。英語訳聖書の方はその通りになっています。ここに愛が、ドイツ語もそうですね、ここに愛がある、そこから始まって、日本語の場合は一番後ろに置かれておりますけど、つまり強調点がここに愛がある、この十節の置かれていることが分かります。愛は人間の側の行為ではありません。神様の側のがしてくださった行いです。それは御子イエス・キリスト様を使わせてくださったことです。なだめの捧げ物とは皆さん何でしょう。神様の怒りを、神様の悲しみを、神様の痛みをなだめるものがなだめです。なだめの捧げ物です。それはイエス・キリスト様の十字架の大いなる御業です。十字架の死によって私たちの罪が許され、神様の怒りが収まったことであります。ここに、この十字架に愛があります。もう愛を求めて他を探す必要はないんです。ですから私たちは十字架を愛のシンボルとしているんですね。話変わりますけど、これもアメリカからのニュースです。1955年、アメリカにインディアナ州というところがあります。インディアナ州に人民寺院、ピープルズテンプルという宗教団体が生まれたんです。創立者はジム・ジョーンズという方でありました。 彼は貧しい黒人や貧民層や麻薬中毒者らのお世話をして、いわゆる無料食堂を開いた。食事を無料で提供するような、そして託児所を運営しました。彼は良いこと、多くの良いことをずっと行ってきましたから、それで人々は彼を人民寺院の父と呼んでいました。しかしながら、この人民寺院には変化が起こり始めたんです。彼が建てたこの宗教団体には賛同する人々がだんだん集まってきて、人数が次第に増えていったんです。強大になってしまいました。信徒数がだんだん増えてくると、彼は自分がメシアである、救い主であると宣言し始めました。そして自分を通して神様を見ることができるんだ、こう言い始めました。そして自分を神格化、自分を神の地位に置いてしまい始めてしまいました。さらに彼は信者さんの財産を取り上げて暴行を振るうようになりました。その騒ぎを聞いた警察や関係者がやってまいりました。彼はその調査に来た人々を追い払おうとして銃を向けて、そして発砲したんです。何人も殺してしまって、アメリカは銃を自由に持てる、これは本当に恐ろしいところだと思いますね。そればかりか、この人民寺院にいた信者、子供を含みますけれども、集団自殺へ、いわゆる自決に導いてしまったんですね。結果918人が命を落としたんです。918人が命を落としました。実に恐ろしい衝撃的な事件で、世に大きな衝撃を与えたのでありました。ここに恐ろしいカルト集団の実態を私たちは知ることができます。愛のない宗教、愛のない論理、愛のない規律がどれほど恐ろしいものであるかということを教えています。私たちここに注目しなければなりません。この団体の名称は、出してください、 People's Temple of the Disciples of Christ。 皆さん、クライスト、キリストの名前使ってるんですよ。キリストの弟子である人民寺院という意味なんですね。勝手にそのように使っているんです。このようにカルト集団は聖書を使ってイエス・キリストの名前を使い、そして人々を惑わしているんです。見極める方法は愛です。愛があるかどうか、これが非常に大きなポイントですね。皆さん、カルト集団は昔も今も存在しておりますよ。変わっておりません。そしてアメリカだけではありません。いいえ、この日本、私たちが住んでいる日本にもあります。昨年もそのことが大変大きな問題になったことがありましたから、私たちはよく知っていると思います。世界のあちこちにありますね。そうです、人々の心を惑わす恐ろしい誤った教えであります。これは悪の力であります。私たちは聖書を正しく知らなければ、聖書を正しく知る知識を持たなければ、どこに本当の愛があるかわからないんです。ヨハネはここ10節で、ここに愛があるのですと言いました。この10節をもう一度お読みします。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。皆さん、はじめに本物のクリスチャンには特徴が2つあると申し上げますね、ましたね。覚えてらっしゃいますか、覚えてらっしゃいますか。本物の特徴は、一つは信仰と行いが一つであるということです。本物のクリスチャンというのは神の子の印があるということです。ですから、言葉を語らなくても、何々を私たちが言わなくても、その人を見たら信仰行いが一つで重なって見える人は幸いな人です。そして神の子の印がそこに現れてくるんです。愛する皆さん、2023年、私たちは新しい年に入りましたね。どんな年になるでしょうか。分かりません。去年どんな年になるだろうか、誰も知りませんでした。しかし、いろいろな事件が起こり、悲しいことが起こりました。最も大きなことは、世界に影響を与えたことはウクライナの戦争です。日本国内では安倍元首相の暗殺事件ですね。分かることは、私たちは神のうちに生き動き存在していると、あの御言葉にあるようです通りであります。 私たちは神の中に生き動き存在しているということです。そこで私は私の大好きな賛美歌を思い出したんです。私の大好きな賛美歌というのは、明日を守られるイエスという賛美歌です。実はその歌詞です。歌詞であります。出してください。明日はどんな日か私は知らない。晴れか嵐か曇りになるか、私は明日を心配しない。イエスが私を守られるから。2節までですけど、皆さんこの賛美歌をご一緒に声を出して賛美してみようではありませんか。賛美リードを音楽主事の水江姉妹にお願いしたいと思います。お願いします。素晴らしい賛美歌ですね。この曲、私は歌うんですね、御言葉を思い出します。私たちは神のうちに生き動き存在しているのですと聖書は語っています。ですから私たちは明日どんな日があっても が来ようとも心配する必要はないということです。御言葉は、また賛美歌は私たちをこのように勇気づけてくれますから感謝であります。私たちは他の言葉で言うなら、自力で、いわゆる自分の力で生きるものではないということです。神様を知らなければ自分の力で頑張るしかないんですよ。自分の力で頑張るしかない。でも自分の力でベストを尽くすことは大切です。しかしそれだけではありません。それだけではなくして、神様が共にいてくださる。そうです。日々の歩みは日々に明るく、肩の重荷は次第に軽い。輝く太陽、涙乾かし、仰ぐ空には虹の架け橋。明日は私には分からないけど、明日を守られるイエスがおられる。なんと素晴らしい歌詞ではないでしょうか。皆さん、イエス様が完全な愛を与えてくださったのですから、私たちはその愛にすっぽり入ることが許されているんです。これはクリスチャンだけに与えられた特権なんです。なんと幸いなことでしょうか。それを受け止めるのは皆さん信仰です。信仰がなければ私たちはそれを受け止めることができません。私たちはその愛の中で生きるものです。で、ここに愛があるのです。私たちは愛の中に生き、そして愛を与える生徒とされました。誠に感謝です。そしてそれはただ神様の恵みであるということを忘れないでいただきたいと思います。愛する皆さん、2023年という新しい年、私たちの歩みが、私たちの存在が、ここに愛があるという年となりますように、私は心から願っております。神様の愛を受けた者が神様の愛を証しするものとなるのです。そうです。 4章の7節をお読みいたします。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのですか。愛がある者は皆愛、神から生まれ神を知っています。いかがでしょうか。この聖句、もう一度皆さんと一緒に声を出して読んでみましょう。3、はい。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのですが、愛がある者は皆愛、神から生まれ神を知っています。はい、ありがとうございます。それでは皆さん、具体的にどう生きるべきなんでしょうか。明日をお守りくださるイエス様がおられるのです。ですから明日はどんな日になるか分かりませんが、イエス様への信仰を持って歩むことです。大丈夫です。それにはお守りくださるイエス様を知ることから始まるんです。つまり日々のデボーションです。神様の前に心を静めて聖書を読むことです。皆さん、心を静めなければ御言葉は入ってきません。大急ぎで走ってランニングした後すぐ聖書を読めるかといったら読めないでしょう。息切れしますよ。まず心を静めることは大切だと私はいつも言います。心を静めて、そして聖書の前に身を置くことですね。そして聖書を読むことです。そして聖書を読む中で御心を尋ね求めることです。神様はこの聖書の箇所を通してどう私にお語りくださっているのか、もし私がこのシチュエーションにいたならばどうなのか。そして3番目、主の御声を聞くことです。励ましを受けることです。そしてまた導きを受けることです。力をいただくことです。これらの基本的なことに私たちは神様との会話が始まるんです。会話というのは祈りです。ですから私たちはどんな小さなことであっても、どんな些細なことであっても、もちろん大きなことでも神様に祈ることができます。会話をすることができます。これもキリスト者に与えられた特権なんです。私も先ほどお話ししましたように、本当に困った時に神様に祈りました。神様は不思議な道を開いてくださった。いくつもそういう経験をいたしました。そうです、神様を経験するという体験が積まれていって、私たちは神様をさらに深く知るものに変えられていくんですね。そうです、新しい年が主イエス様との親しい交わりの時となりますように私は心から願っております。そしてこの年の終わりには、私たちは神様に、本当にあなたは真実です、神様は愛なる方ですという言葉が私たちの口から出る、その終わりとなることを心から願っています。さあ、今日のメッセージまとめてみましょう。ここに愛がある、これは真実です。神の愛のうちを歩むことは幸いです。世の中にはこの誠の愛が欠けています。世の中の人々は営利を求めています。憎しみがあります。そして醜い心があります。本当に汚い心で私たちの心は満ちているんです。どうすることもできない。でも神様は愛なる方、そしてこの愛を私たちにも与えてくださって、愛のうちに生きることを私たちを神様は願っていらっしゃいます。神の愛、それはどこにあるのでしょうか。ヨハネは言いました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここに愛があるのです。大切な点2点まとめました。1つ、それは愛は神から出ているということです。お願いします。神は愛から出ているということですね。もう1点は、神の愛はイエス様によって示されたということ。出てないですか。ない。はい、じゃあメモしておいてください皆さん。1つは愛は神から出ていることです。4章7節です。もう1点は、神様の愛はイエス様によって示されたということです。この年、神様に感謝の心を持って愛に生きるキリスト者とさせていただこうではありませんか。お祈りいたしましょう。ご在天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。ここに愛がある。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。ありがとうございます。私たち愛する兄弟姉妹方一人一人がこの愛にあって この年生きることができますように、神様が祝福を与えてください。いかがでしょうか。ここで応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。あなたの言葉で結構ですから、お祈りいただきたいんです。心の中でまた声を出しても結構です。お祈りください。2023年が始まりました。私たちはどのような思いでこの年を進めていくでしょうか。信仰を持ってイエス様を愛して、イエス様に愛されたものとして、愛の中にここに愛があると言われたお言葉を信じて歩むでありませんか。あなたの言葉で結構です。どうぞ応答のお祈りをお伝えください。どうぞ最後に私がお祈りさせていただきます。お祈りいたします。神様、感謝をいたします。神の本性が、神のご人格が、神の本質が愛そのものであることを教えていただきありがとうございます。ヨハネはここに愛がある、それはなだめの捧げ物として捧げられたイエス・キリスト様です。感謝をいたします。私たちはこの年イエス様を忘れることがなく、いや、イエス様と共に歩むことができますように。そしてキリスト者がお互いに愛を分かち合い、助け合い、協力し合うことができますように、主をどうぞ導いてください。今兄弟姉妹がお祈りされました。お一人お一人の祈りがあなたのその耳に届いたことを信じます。神様がどうかこの祈りに応えてくださって、お祈りくださった一人一人を、兄弟姉妹を神様が祝福してくださることをお祈りいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。